今朝は神奈川連合長老会の講談交換ということで、私は個人加盟でありますけれども、毎年この参加させていただいております。初めて栗平教会で説教できますことを大変感謝し、光栄に思っております。今朝はそれぞれの教会で今、知識者の話にもありましたけれども、同一の聖書の箇所、この箇所で、その御言葉から恵みを受ける、そういうことをしております。大沢正義先生は熊倉木下教会で、昨日も教区総会でお会いしまして、よろしくと言われましたんですけれども、で、今日大磯教会は海老名教会の鈴木純一牧師が説教をされております。このために、毎回その牧師会というところで、学びの時を持っておりまして、非常に私にとっても大いに、感謝することであります。いつもと違う教会で、御言葉を語るということは大変意義のあることであると感謝しております。では早速、今朝私たちに与えられておりますこの新約聖書の方だけが一緒なんですね。旧約聖書はそれぞれに選んでいるわけですが、ヨハネによる福音書14章15節から21節、その御言葉を通して恵みに預かりたいと思っております。このヨハネによる福音書14章というのは、いわゆるこの最後の晩餐において、主イエスが弟子たちのためにお語りになったその御言葉です。この晩餐の後、すぐに主イエスは捕らえられるのです。そして、十字架につけられると。主イエスの、そういう意味では主イエスの告別の字、あるいは告別の説教とも言われる箇所であります。この後、主イエスは弟子たちのもとを離れ、父なる神の身元へと去って行かれるわけです。弟子たちはこれまでずっと主イエスと共に歩んできましたけれども、これからは主イエスがこの目に見える形では共におられない中を生きていくということになるわけです。主イエスはその弟子たちのこれからの歩みのことを案じつつ、この御言葉を語られたのです。この今日の箇所のちょっと前、14章の冒頭の箇所に、一節に、心を騒がせるな、神を信じなさい、そして私をも信じなさい、という御言葉。そこに、主イエスのそういう思いというものが現れていると思うんです。そのことを意識しつつ、主イエスはここで弟子たちに、私はあなた方のもとを去っていくが、それは父なる神のもとに行くということなんだと。あなた方のお救いはそのことによってこそ実現する。それによってあなた方は私を信じる者となり、私の技を行っていくようになるんだと。私は父なる神のもとで、あなた方が私の名によって祈り願うことを叶えてあげる。父なる神と私とのこの支えの中で、あなた方は神による救いを全世界に広めていくという、その大きな技を行っていく、んだと。そういう励ましをシエスはしているわけです。今日の箇所の最初15節には、あなた方は私を愛しているならば、私の掟を守ると言われています。主イエスによる救いに預かり、主イエスを愛して生きるこの信仰者、一人一人は、この主イエスの掟を守るんだというのです。これは弟子たちだけではない、私たちへの言葉です。そしてこの言葉は、この掟を守りなさいという命令形ではないんですね。それが ごく当然の事実であるかのように、主イエスはここで言われているのです。ところで、この掟と言われている意味は、これはどういうことなのか。これは、今日の少し前の13章の34節というところで、主イエスは次のように語っておられます。ちょっと読みますが、34節。あなた方に新しい掟を与える。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさい。この言葉です。この13章34節、ここでは、この主イエスは命令の言葉で、ここでこんな語っておられますけれども、今日の箇所、ここでは、あなた方がお互いに愛し合っていると、ごく普通の当然だというような形で言い切っておられます。そしてこの掟は、主イエスを信じて生きる私たちにも語られている言葉であります。しかし、本当に私たちは互いに愛し合っているのかと、少し躊躇せざるを得ない思いがあります。日々心を痛めるのは、パレスチナでの幼い子どもたちやガザの人たちの傷ついた姿であり、またロシアとウクライナの終わらない戦争のことであります。そして、もっと身近な自分たちの問題として考えたときには、教会内で起こるさまざまなこの愛を失ったような出来事もあります。教会の世界でもさまざまな分断が起きることがあるわけです。主イエスから聞かされたこの愛の言葉と、自分の心とはあまりにも遠すぎる、そういう躊躇です。どうしていいのかわからない、そのような途方に暮れる思いが私たちにはあるのではないでしょうか。この主イエスの言葉を聞いた弟子たちの中にもそれはあったのです。主イエスはそれを見抜かれたように、16節でこう言います。私は父にお願いしよう。父は別の弁護者を使わして、永遠にあなた方と一緒にいるようにしてくださるという言葉です。主イエスは弟子たちの方を向いて祈りつつ、そして同時に神の方を向いてこの言葉を語ってくださったのです。そこで主イエスが言われるのは、この別の弁護者を使わせてくださるという言葉です。この弁護者、今ですね、この訳されている、これはすぐ後にあります17節で、この方は真理の霊であると記されているように、これは聖霊、聖なる霊を意味していることは明らかであります。この弁護士と訳している言葉は、文語訳や、あるいは口語訳、聖書ではこの助け主というふうに訳しておりました。その方が分かりやすいかもしれませんけれども、この意味というのは、このパラクレートスという言葉で、いわゆる呼ばれて傍らに来てくれているもの、くれるもの、そういう、意味の言葉であります。そばにいて、このどんな助けが必要かといえば、それはまず慰めてくれる方です。私たちには自分一人では戦えないさまざまな現実があります。厳しい戦いの中にあって、支えてくれる人が必要だということです。自分一人で戦う、あるいは弁護することでは間に合わない。代わりに弁護してくる。したがってこの言葉も、裁判における弁護者をも意味したとも言われております。 そしてその聖霊のお働きによって、主イエスを信ずる者たちは、主イエスの御業を行い、その救いを全世界へと広めていくことができるのであります。その聖霊が別の弁護者と言われているのは、主イエスとは別の方ということです。その弟子たちの元を去って父の元に行かれた主イエスに代わって、聖霊が弟子たちの元に使わされ、共にいてくださり、彼らに主イエスの技を行わせてくださるのです。まあ、聖霊が使わされ、共にいてくださるからこそ、主イエスを信じる弟子たちは主の教会をそれぞれに立て、主イエスの技を行い、主イエスの救いの御業を述べ伝え、証ししていくことができるのです。まあ、教会福音書と言われるマタイ、マルコ、ルカの福音書では、主イエスはこの復活して、40日目に天に昇り、そして、父なる神のもとに行かれたと記されています。そしてそれから10日後のペンテコステの日に、聖霊が弟子たちに下って、それによって教会が誕生したと。そのことが記されております。それに対してこのヨハネによる福音書は、この主イエスの昇天も、あるいはこのペンテコステの、もうこの出来事としては語っておりませんけれども、この主イエスが父のもとに行かれた後、父なる神と主イエスから聖霊が使わされて教会が誕生したということを、まあ、ここでも語っているのであります。まあ、先ほど、ヨブ記の16章の18から12節、まあ、この長い段落の中の一部ですけれども、読んでいただきました。まあ、ヨブ記は旧約聖書の中に編纂されておりますが、これは、まあ、いわゆるこの創作文学でありますけれども、ヨブという男が、信仰の試練にあって、はじめ3人の男、友人と言われますが、ヨブの来て、このヨブのその悲惨な状況を見て、その訴えに応えております。後からもう一人の男がやってまいります。それに対してもヨブは答えます。この4人の男、友人はこのヨブのところに来て、ヨブに向かって語ります。ヨブはそれに答えますけれども、しかしヨブの言葉は絶えずこの目の前にいる4人の男ではなく、神に向かっているのです。そしてこの主イエスもまたこのヨブと同じように弟子たちに顔を向けながら、同時にその御心を父なる神に向けておられます。そしてそこで弁護者を呼んであげようと言われたのです。おそらくこの主イエスのお言葉を一番聞きたかったであろうと思われるのはこのヨブではないでしょうか。ヨブは自分が神と友人からの攻撃の的になっているとの思いの中で、なおかつ自分の潔白を主張するわけです。ヨブは友人たちの知恵の示すところとは別の方向へ進んでいくのです。神に対して本当に厳しい思いで訴えるヨブの心にとって、一番惜しかったのはこの弁護者なる方であると思うのです。傍らにいてくれるものであったと思います。4人の友人もヨブの傍らに確かにいました。もっともこの最初にヨブを訪ねた3人はこの7日7晩言葉を失ったままヨブと共に地面に座ったとまで 書いてあります。まさに傍らに座ったわけです。まあ同情を覚えながら座っていたのでしょう。しかしヨブに必要なのはそのような傍らにいるものではありませんでした。ヨブは真実に自分の弁護者になる方を求めていたのです。やがてヨブは天にヨブの叫びを聞いてくださるお方がおられるという確信を持つようになったというのです。そのうめきは深くなり、ついに呼ぶ記16章18節以下の言葉を語るのです。この18節から20節までをもう一度お読みいたします。大地よ、私の血を覆うな、私の叫びを閉じ込めるな。このような時に見よ、天には私のために証人があり、高い天には私を弁護してくださる方がある。私のために取りなす方、私の友、神を仰いで私の目は涙を流す。まあ、このような深いヨブの言葉を生み出した人々の信仰の心をシエスは深く見抜いておられたのです。弁護者を神が呼んでくださる、その弁護者こそ聖霊ですね。あなた方にとって最も大切な存在であり、かけがえのない助けとなってくださる方なのだから、私があなた方のために、むしろあなた方に代わってでも祈り求めてあげようと言ってくださるのです。このヨハネによる福音書14章16節で、父は別の弁護者を使わせて永遠にあなた方と一緒にいるようにしてくださると言っております。この新しい弁護者に先立ち、別に弁護者がいてくださったということです。まあ、それはもちろん主イエスご自身のことです。主イエスの弟子たちはいつも主イエスと一緒にいることができたということです。主イエスと一緒に食事もしましたし、主イエスの声を聞くこともできました。まさに助け主であり慰め主でありました。その慰め主、助け主、弁護者である私がいなくなる。これまでは主イエスが先頭に立って戦ってくださった。私がしかしいなくなる。私とは別の弁護者を送ってくださるように神にお願いしようと。まあ、そのように主イエスはここでおっしゃってくださっています。そしてそれが他ならぬ聖なる霊、聖霊であります。まあ、ここにはこの教官福音書、3つの福音書とは違うヨハネによる福音書に特徴的なことも語られております。まあ、それをはっきり示しているのが18節と19節です。私はあなた方をみなしごにはしておかない、あなた方のところに戻ってくる。しばらくすると世はもう私を見なくなるが、あなた方は私を見る。私が生きているのであなた方も生きることになる。ちょっと分かりにくい言葉ではありますけれども、まあ、十字架の死と復活を経て主イエスは弟子たちのもとを去り、父なる神のもとに行こうとしておられます。まあ、それによって弟子たちは間もなく主イエスを見ることができなくなります。目に見える主イエスに頼ることができなくなるのです。つまり弟子たちはいわば親がいなくなってしまったみなしごのようになるというのです。しかし主イエスはここであなた方をみなしごにはしておかない、あなた方のところに戻ってくると、まあ、言い切っておられます。父なる神の元に行かれた主イエスが弟子たちの元に戻ってき てくださるというのです。まあ、これは基本的にはこの世の終わりに主イエスがもう一度この世に来られ、すべてのものをお裁きになる、まあ、いわゆるもう再臨において実現することであります。つまり主イエスが戻ってくるのは世の終わりの救いの完成においてであるわけですけれども、このヨハネによる福音書に、私はあなた方をみなしごにはしておかない、あなた方のところに戻ってくるとあるのは、この別の弁護者である聖霊が使わされ、聖霊が弟子たちと共におり、彼らのうちにいてくださることによって与えられるその恵みのことを言っているのです。つまりヨハネによる福音書は、聖霊が使わされることにおいて、父なる神のもとに行かれた主イエスが弟子たちのもとに戻ってきてくださり、共にいてくださるということ、聖霊によって教会は主イエスが共にいてくださることを体験し、その力強い支えの中で主イエスの御業を行っていくことができるのだと、そのことを語っているのであります。まあ、主イエスが戻ってきてくださるのは聖霊によってですから、その主イエスのお姿は人々の目には見えないわけです。まあ、しかし弟子たちは聖霊が与えてくださる信仰によって、その目によって主イエスを見ることができるのです。そしてその主イエスが彼らを力づけ生かしてくださるのです。まあ、そのことを語っているのが19節の言葉、しばらくすると世はもう私を見なくなるが、あなた方は私を見る、私が生きているのであなた方も生きることになる、という言葉です。教会は、また私たちは、この聖霊の働きによって復活して天に昇り、父なる神のもとに行かれた主イエスが戻ってきてくださり、この共にいてくださることを体験し、主イエスによる慰めと励まし、力づけを受けて、神の救いの御業の前進のために仕えていくのです。天に昇った主イエスは父なる神のもとで、私たちの祈りを叶えてくださっています。そして世の終わりにもう一度来てくださり、救いを完成してくださいます。まあ、しかし、まあ、それは逆に言えば、その世の終わりまで私たちの救いは完成しないという、ある意味そういう意味であります。まあ、この世における私たちの歩みにはさまざまな弱さがあり、さまざまな罪の思いがあります。苦しみ悲しみがあり、時として主イエスに見捨てられ、一人ぼっちのみなしごになってしまったように感じることもあるのです。そのような私たちのために聖霊なる神が使わされ、共にいてくださるのです。聖霊の働きによって私たちは地上のを歩みながら、天におられる主イエスとの確かな交わりを与えられるのです。言ってみれば、世の終わりの救いの完成における主イエスの再臨を、まあ、先取りして体験させていただくのです。まあ、その体験によって主がもう一度来られることを信じ待ち望む信仰を確かにされていくのです。まあ、信仰者は誰でもこの弁護者でなる聖霊、その存在を知っているのであります。三位一体の神を信じているのがキリスト者です。しかし目に見えない聖霊をある意味ミステリアスに捉えることには抵抗もあるわけです。しかし、教会へ導き、そして私たちが洗礼を受けるようにさせてくださったのは、まさにこの弁護者なる 精霊の導きであり、あるいは悩みと困難な中にある私たちに立ち上がる力を与えてくださる方は、まさにこの精霊であるということを信仰者はそれぞれに体験しているのであります。まあ、ここで少し私事でありますけれども、まあ、私は横浜、今の栄区の、まあ、鎌倉に近いところで生まれましたけれども、まあ、親の都合で小学校の頃平塚市というところに移り住んで、まあ、そこで父親がキリスト教、まあ、この知っている人が牧師になったということで、まあ、小田原十字町教会の牧師だった人ですが、それでそういう縁で平塚の平塚富士見町教会というところで、まあ、家族全員が教会に行くようになったわけですけども、まあ、その後この洗礼を授けてくれた牧師の長女と結婚することになりまして、そして、まあ、18年間、まあ、市役所で勤めていたわけですが、この義理の父の赴任した愛知県、まあ、十数年無牧であった、まあ、行った時には最初30人ぐらいいた教会が、行った時には5、6名の教会しか残ってない、まあ、そこに、赴任した、まあ、それは、そこの牧師をいろいろ誰に生かすか、その中で自分が年齢も70を超えていたということで、行ったわけですが、まあ、それを支えるという、まあ、いい意味では支えるということで、私ら家族も行ったわけですけれども、まあ、その間、約40歳の時に、そちらの愛知県の方に移住して、で大磯教会に、今度は補教師として戻ってきたのが60歳ですから、その20年間さまざまな経験といいますか、仕事も変わったわけですが、まあ、一つの出来事が私にとってはあります。印象的な、それはいくつかの仕事を変わっている、まあ、ある意味失業している時に、時間があるわけですから、日中祈祷会に出たんですね。まあ、2、3人しかいなかったんですが、その後いつも牧師と一緒にお話をしたり、まあ、次はどういう仕事をしようかなと考えていた時に、その牧師が、鈴木さん、まあ、進学校に行って牧師になったらどうですかと言われたんですね。まあ、私も若い時から教会生活はしていますけれども、牧師になるっていうことはなかった、他にやりたいことがあると思っていたわけですが、まあ、その声が次第に自分の中に大きくなって抑えられないような思いになり、まあ、ただ、まあ、愛知県の方には進学校がないもんですからね、で東京の方に、来ようかなとかいろいろ考えましたが、まだ子供もいると、まあ、そういう中で、この独学でっていうのか C コースっていうのがありましたね、まあ、それで、牧師にもなれるということが分かって、あれは大体3年から6年の間に、科目を取ってなるわけですが、私4年ぐらいかかったんですが、まあ、それで、まあ、大磯教会に最初赴任された、まあ、来たのが60歳で、今年がちょうど15年目に入るわけで、まあ、現在77歳でありますけれども、まあ、80までは頑張ろうと思っておりますけれども、まあ、その私はこの今日の聖霊という話の中で、洗礼を受けた時は若い時、まあ、自然な形で皆と同じように、まあ、それなりにあったと思うんですが、まあ、この時はですね、全く考えてない何気なく言った牧師の言葉が自分の中で、まあ、そういう、まあ、ある一般的にはそういうタイミングがあったのかなとは思うんですが、私の中ではその聖霊の言葉の、神の言葉のように感じた。まあ、結果として、今、大磯教会で15年目の牧師をしていると、 まあ、まさにこれは私個人の一つの話ですが、聖霊による導きだと思っております。まあ、ちょっと別に外れましたけれども、まあ、聖霊によって私たちのところに戻ってきてくださり、共にいてくださる主イエスキリストは、私たちを神の愛の中で生きるものとし、互いに愛し合うとし、ものとして新しく生かしてくださるのです。この新しい生き方においてこそ、私たちは世の終わりの主イエスの再臨において実現する救いの完成を、この世の歩みの中で先取りして味わい、体験することができるのです。もちろんその救いが完成するのは世の終わりですから、それまで私たちの歩みはまさに不完全であり、さまざまな思い、罪の思い、また弱さがそこにはまとわりついています。互いに愛し合いなさいという主イエスの新しい掟を守り行うことにおいても欠けだらけです。むしろほんのわずかばかりそのことを始めただけに過ぎないような歩みであります。しかし私たちは自分の意思でそのように歩み始め、自分の力でその歩みを維持しているわけではありません。弁護者、助け主、慰め主であられる聖霊なる神が私たちのうちに宿ってくださり、一人を与えてくださったほどの神の愛を分からせ、その愛の中で生かし、その愛に応えて互いに愛し合って生きるものとしてくださっているのです。私たちの新しい生き方は聖霊によって与えられ、聖霊によって導かれています。私たちはその聖霊の働きによって洗礼を受け、主イエス・キリストと結び合わされ、キリストの体である教会に連なるものになることによって、主イエスの掟に従って新しくまさに生き始めているということだと思います。お祈りいたします。